トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は市政施行70周年を迎えた魚津市の村椿明市長です。魚津市は1952年昭和27年4月1日に一つの町と11の村が合併し誕生しました。そして迎えた70周年、今年度はこれまでもこの番組でお伝えしてきましたように、多くの記念事業が予定され、すでに実施されたものもあります。記念事業以外の魚津市の最近の動きなどと合わせ、村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。市政施行70周年の意義に改めて思いを巡らした記念式典は、今月16日に新川文化ホールで行われました。そしてその前後から、みんなでつなごう未来へのバトンをコンセプトに記念事業が始まっています。村椿市長です。
市政施行70周年の年度が始まり、なんといってもまずは記念式典でした。式典に臨んで市長いかがでした？
大勢の方に参加をいただいたわけですけれども、これまでの魚津の歴史を振り返りながら、記念すべき年を祝う、そういう、スタートになったと思います。
その記念式典と同時開催したのが写真展。
はい、そうですね。写真展の方も、大勢の市民の方もご覧になっていらっしゃるようですけれど、水害の様子ですとか、あるいは魚津大火、こういった大きな苦難の道があったんですけれど、そういったところを皆さんご覧になったり、あるいは思い出の校舎ですとか、いろんな出来事、こんなこともあったんだなっていうふうなことで、皆さん感激して見ていただいているようです。
写真でもそうなんですけれども、記念事業が始まってすでに終わった事業もあります。中にはですね、世界最大のかまぼこモザイクに挑戦というのがね、式典に先立つ4月10日にありました。
はい、ありました。500名ぐらいの市民の皆さんにご参加をいただきまして、魚津のかまぼこ店、4社あるんですけれども、はい、ご協力をいただいて、大きな鯛の飾りかまぼこありますよね、それをもうモザイク画にしたおめでたいを作っていただきました。
53.275 平方メートルという記録、これが、世界記録に認定された。
はい、世界記録です。やりました、は
い、まさにいいスタートを切ったと、
はい、
ということですね。
ありがとうございます、
はい。そして式典の翌日17日日曜日に、富山湾岸サイクリングで発着点になりました。
はい、そうですね。市政70周年を記念して、富山県の方で魚津市をメイン会場に開催をいただきました。とってもいいお天気で、1200名余りの方々がご参加をいただいたんですけれど、青い海、そして雪をいただいた北アルプス、こういった素晴らしい景色を眺めながらサイクリング楽しんでいただいたと思います。
市長も走られた。
僕も、はい、大津から、朝日町の中宮崎の翡翠テラスまで30キロ余りですけれど走らせていただきました。
それからおもてなしブースを、ね、今回設置されたんですね。
そうですね。大津の方ではベニズワイガニのカニ鍋を振る舞ったり、参加者の方に地元の海の幸の美味しい食を味わっていただきました。
そういう意味ではいい魚津の PR になりましたかな。
そうなったと思います、はい。
これからもね、サイクリングの街として、
そうですね、サイクリストに優しい街魚津目指して、頑張っていきたいと思います。
前の日曜日24日なんですが、新キロマラソンもありましたね。
そうですね、3年ぶりということで、少し参加者の規模を抑えてなんですけれど、たくさんの方にご参加いただきましてありがとうございます。
この後も記念事業が続きますが、当面5月なんですがね、
そうですね、まずは5月の14、15の2日間、はい、こちらの方も3年ぶりの、第10回目となるよっしゃ来い長禄祭りが開催されます。大洲市は長禄踊り待ち流しというのがありますけれど、これは現代風にアレンジをしたダンス、これを、子どもたち若い人たちが、それぞれの振り付けで競う、そういった楽しいダンスイベントですね。
5月14日が宵祭りで15日が本祭りと2日間なんですね。
そうです、総合公園の方で宵祭りがあります。そして15日は駅前の方で本祭りということで、先ほどお話をしたダンスイベントが行われます。
14日はミラパーク音楽会も同時開催、
はい、
そのミラパーク音楽会では市長もまた例によって、
はい、市役所オールスターズという形でまた参加をさせていただく予定です。
は
い、
15日の本祭りの日はですね、これ駅展も繰り広げられるんですね。
そうですね、大洲駅周辺の飲食店街の方の応援をしていこうということで、ホコ店の飲み屋街のイベントですよね、こういったことをやっていきます。
その他5月新川森林祭ですか、これもありますね。
はい、大洲市は5年前、平成29年になりますけれど、第68回全国植樹祭を開催をしました。でこれを記念をして、みんなで森づくりを進めていこうということで、今回新川森林祭を開催します。
それが5月28日なんですが、同じ日にですね、ここママカーニバルも予定されてますね。
そうですね、フリーランスのママたちが親子で庭を作ったり町を活性化させていこうっていう取り組みなんですけれど、これまでここマママルシェと言っていたんですけど、今年はフラットカーニバルというふうに名称を変えて開催をする予定と聞いています。
市政施行70周年の魚津は熱いという感じですね。
はい、もう大勢の方に魚津にお越しいただきたいと思います。
市政施行70周年の記念事業からこの後も目が離せませんね。市長のお話にあった魚津市で起業した子育て中の女性などで作る団体、ココママによるココママカーニバルはフラットカーニバル、世代や性別、国籍、住まいなどに関係なくフラット、さまざまな人にフラット来てほしいという意味が込められているそうです。どんなイベントになるのか、ミラージュランドの芝生広場で来月5月28日土曜日に予定されています。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長から皆さんに一曲。
4月の3日に大洲市二科文化ホールで市政70周年を記念するイベントとして、スターダストレビューのライブツアーを行っていただきました。新曲探しがテーマだったので、新曲からおまじない、ボーカル柿沼さんなんですけど、聴いてほしいなと思ってお願いしました。
トップインタビューいいね富山、大洲市の村椿明市長に小山健一がお話を聞いています。市政施行70周年を迎えた魚津市のその他の最近の動き、市の公共施設再編の中で今後の在り方が注目されていた新川学びの森天神山交流館やゲーム産業誘致などについて村椿市長です。
運営が課題になっていた新川学びの森天神山交流館を今月から利用団体が運営始めました。
はい、そうですね、公共施設の再編という課題の中で、市の公の施設としてはやめるんですけれど、せっかくの音楽文化の拠点ですので、そこの利用者の皆さんが中心となって自分たちの活動の拠点として運営をしていこうと、そういったことで新たに新川学びの森未来会議という組織を設立をされました。
これからの公共施設の在り方としてはね、一つの、ケースになるんですかね。
そうですね、行政が運営する画一的な、ルールの施設というんじゃなくって、民間の皆さんが自由にそれぞれの創作活動なり音楽活動、自分たちの思いをしっかり組み入れてやってもらう、そういったことを期待をしています。
当然市も応援していく。
もちろんそうですね、文化活動をしっかり応援をしていきたいと思います。
早速さまざまなイベントがね、今月行われました。
そうですね、文化だけではないんですけど、食とかも含めた学びの森ですかね、こういったような庭イベントもやっていただきましたし、さらには、豊かなまちづくりフォーラムということで、これからの持続可能な文化活動、どういうふうにやるべきかっていうふうなテーマで フォーラムを行いました、
市長も参加された。
はい、私も参加をさせていただきました、はい、
どうでした。
今人口減少が進む時代の中でどうやって、地域の活力を高めるかってことが課題なんですけれど、やはり魚津こういった素晴らしい文化拠点があるので、そういった分野の方々と、言ってみたら交流を深めて関係人口を増やそう、こういったようなことがテーマになりました。
公共施設再編では、大きなステップかと思います、
はい。
それからですね、ゲーム産業の定着を目指す作る魚津プロジェクトですか、今年度の事業が決まってますね。
そうですね、いくつかポイントあるんですけれど、やはり、若者がこういった分野の仕事に、興味を持って働いていこうというニーズもありますので、そういったゲーム産業の誘致促進をしっかり進めていこうと。さらには市内に、いろんな製造業企業あるんですけれど、そのゲームの技術を市内企業の言ってみたら課題解決ですとか、そういうものに生かしていこうということで、地元企業との連携を進めるというふうなこともやっています。
誘致促進では支援制度を設けられる。
そうですね、首都圏の企業などに大津市内で実際に合宿をして、例えばゲームの作品作るとか、そんなようなことをしてもらいたいなということで、短期の合宿支援、こんなようなことも今年度で、準備をしています。はい、
ゲーム関連産業のオフィス設置をですね、2024年5社目標という、ことを打ち出されました。
なかなか、高い目標ではあるんだけど、はい、昨年度末にオレンダさんっていう IT 企業が、オンラインではあるんですけれども、拠点を設けていただきました。これから実際にリアルな言ってみたらサテライトオフィスですかね、こういったようなものの、誘致につながっていけばなというふうに思っています。
今年度はね、いいニュースが聞けるといいですね。
はい、頑張っていきます、はい。
それからこの番組でもお伝えした電子地域通貨ミラペイのですね、これチャージ額に対する還元がスタートしてます。
はい、4月1日から4ヶ月間、第1弾のチャージキャンペーンをスタートしました。仕組みは、例えば1万円チャージをされると1%、100円であるんですけれど、利用者の皆さんに還元をしよう、そしてチャージを取り扱う、店舗、こちらの方にもインセンティブを付与しようということで、0.5% なんですけれど、そういった仕組みであります。
この後ね、2回以降も
そうですね、年間通じて使ってもらえるように、頑張っていきたいと思います。
ミラペイを使うことがね、郷土愛を示すというか、何か誇りになるといいですよね。
そうですね、もう誇りを持って、そして地域でお金を回す、こういったことをやっていきたいと思います。
電子地域通貨の普及では県内で先行しているとみられる魚津市の今後の取り組みに注目です。そして公共施設再編の中で民間団体の手により運営の継続がかなった新川学びの森天神山交流館については、民間活力による施設利用の活性化と市のバックアップが望まれるかと思います。トップインタビュー、いいね富山、村椿市長からの2曲目です。
スターダストレビューの道、 The Song for Us をお願いします。でこの曲はライブの一番最後の曲なんで、ぜひこれをお願いします。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
魚津といえば一つが魚津水族館、埋没林博物館だと思います。まず魚津水族館、前回のこの放送でもお伝えしたんですが、3月のリニューアルオープンでお目見えした親子体験型水槽の、名前が決まりました。
はい、3つの名所案を提示をして、お客様から投票をいただいたんですけれど、その中で一番多く投票いただいた、アクアベースという名称に決まりました。
何かね、こうワクワクする名前ですね。
あ、いいですよね、楽しいこう水の基地みたいなことでね、ぜひ大勢の方に遊びに来てほしいと思います。
はい、次に埋没林博物館ですが、6月の蜃気楼フォーラムの参加予約が来月から始まるんですね。
はい、こちらの方も市政70周年記念事業ということで、蜃気楼をテーマにしたフォーラム、 やるんですけれど、5月の1日からウェブまたは電話でご予約をお受けすることになっています。
蜃気楼フォーラムそのものは6月11、12日いろんなあのイベントが予定されてますね。
そうですね、初日の6月11日土曜日につきましては、海のゴミを用いたアート体験、大洲市内の高校生さんが作ってくださるんですけれど、そういったアート体験ですとか、あるいは以前お知らせしたんですけれど、イカセの老金詩、はい、これ逆さまに読むと蜃気楼の世界になるんですが、はい、これの舞台版を、上映をするという予定にしています。
はい、詳しくはですね、ホームページでご確認いただければと思います。はい、こう話を聞いてますと、ウォーズがますます興味が湧いてきます。
はい、70周年のウォーズ元気です。よろしくお願いします。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は市政施行70周年を迎えた魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。すでに行われた、そしてこれからも続く70周年記念事業を通し、市民の皆さんには改めて市について知り、魅力を再発見する機会になり、次の世代につなげていただければと思います。記念事業は市の魅力発信の場にもなりますので、関係人口や交流人口の増加にも期待です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月5日木曜日は富山市の藤井博久市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。